皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？全てがうまくいけば今日が2016年春季来日ツアーの幕開けで、大阪にいるはずです。もしかしたら大阪に向かってる新幹線の中かもしれません。大阪では今回初めて治療科トレーナーのためのセミナーを行います。 DLS を始めた時、私のゴールはダンサーに自分の体を知ってもらうことでした。解剖学を知ることでコンディショニングがよくできて、コンディショニングをすることで体は変わるんだよ、持って生まれたもの、言われ続けてきたことは変えられるんだよと知ってもらいたかったからです。痩せなさいと言われたから食べないのではなくって、どうやったら動ける体を作りつつ体を変えられるか、横着だから仕方ないのではなくって、何が横着なのかを解剖学的に知り、どうやって改善していくのかを考えられる。私が踊っていた時にターンアウトができないとか、つま先が伸びないだとか、いろいろ言われてきました。その度にそれを持ってる完璧なダンサーの体が欲しいなって思ったけれど、実はそんなエネルギーは自分に向けていなければいけないものだって後で気がつきました。自分を変えられるのは自分だけです。いい先生、環境、体型っていうのはもちろん素敵だけれど、それを使うのは結局自分なの。そう思って DLS を続けてきて当たった壁、それが教師でした。いくらダンサーを指導しても、スタジオに戻った途端昔と同じレッスンを受けていたらダンサーは変われないって気がつきました。そして何かしっくりこないって思いながら踊ってきた人が先生になった時、もっと知りたいことがあるはず。そう思って教師のための解剖学講座をはじめ、教師向け指導者になるための内容をお話しし始めました。ほとんどのダンサーがバレエ教師に将来なりたいとか、どこかで今教えてるという事実を考えても、これは自然な流れだったと思います。自分の体に責任を持つこと、その上にある人の体を扱うときに気をつけなければいけないこと、そしてその後の壁が今回のセミナーにつながります。ダンサーを見ることのできる治療科トレーナーがいれば、大きな怪我の前に止められるということ、そしてそのためには治療科トレーナーがダンサーに向き合わなければいけないということから、このセミナーを行うことにしました。集まった人数は少ないんだけれど、小さなところから始めないとね、ここから成長していってくれることを願っています。ということで、今日のトピックはダンサーを見るとはどういうことなのかという記事をピックアップしてみました。では本文です。私がバレエ学校専属セラピストをやっていることはもうすでに皆さんご存知だと思います。オーストラリアンバレエ団の医学チームと研修していたので、今でも時々舞台裏の仕事が回ってきますし、働いているクリニックの名前もパフォーマンスメディスンフィジオセラピーというくらい、そこで見る人たちもほぼダンサーです。特に2月はオーディションツアーに行くダンサーが多い時期なので、最終調整をしに来るダンサーがたくさんいます。ということで、私は長年ダンサーを見てます。バレエ学校で働き始めた時、生徒と私との年齢差はスタッフと私の年齢差よりも全然近くて、卒業生のお姉さんだったのに、今では生徒が2000年に生まれたとか言ってきて度肝を抜かれます。2000年？バレエ学校で働き始めてから10年以上、そりゃもう年も取るわけですよね。私が日本でバレエバカをやってた時はまだ1990年ぐらいだったのに。時代は変わるんですね。そしてこうやって年を取っていくんですね。ダンサーとして受講していたヤン・ヌイツ先生のバレエ講習会は終わってしまい、今ではその代わりに愛さんをなんておっしゃってくださる先生方の言葉に、世代構成なんという言葉が頭をよぎります。嘘です。世代構成というひらがなが頭をよぎり、漢字変換をしてみて、あ、そうやって書くのねとなるだけなんですが、格好をつけてみました。まあこんな感じで、南半球の日差しにこんがり焼かれつつ得たこの10年のダンサーと向き合った生活で得た知識たちを、治療科トレーナーの方々とシェアしようと思って、ダンサーを見る治療科トレーナーのセミナーを作りました。治療の方法やエクササイズの原理なんてもうすでに皆さん知ってるだろうし、私よりも素晴らしい先生方がいることでしょう。だからこのセミナーで重点を置くのは、ダンサーの生活にご招待することです。彼らの痛み、言語、レッスン、目標、生活を理解できたら、それに合わせて治療、トレーニングすることができるから。そしてプロダンサーの仕事の状況や、バレエ学校生徒へのプレッシャー、海外の様子や ツアー中などダンサーを様々な角度からサポートしてきた中で学んだことをシェアしていきます。なんで痛みが楽になるまで休みなさいという言葉はダンサーに聞かないのか、どうして痛みが本当にひどくならないと治療に来ないのか、クライアントに今更聞けないポワントで立つっていう意味や、荒黒で踊ると痛くなるという言葉の意味、身内でしか売れないチケットのための舞台に命を懸ける理由だったり、ダンサーになりたいという夢を掲げているバレリーナの卵たちを導いてあげるためにこんなエリアをお話ししていきます。モデルダンサーもお呼びしましたので、彼らを見ながら彼らの動きを真似して笑われてください。治療家、トレーナーとダンサーの壁を壊すこと、それが DLS のダンサーを見る治療家、トレーナーのためのセミナーです。今までダンサーを治療家、トレーナーに近く持ってくるためのセミナーばかりをしていたので、今回から治療家、トレーナーもダンサーの近くに来てもらうようなセミナーを行いたいです。両方のベクトルをより近くに持ってくる、お互いの仕事へのリスペクトと協力性だけど、お互い自立した関係を作る、これって大事ですよね。昔脊柱の滑り症でコルセットをつけながら中学校に通いました。その時にリハビリのことなんて言われたことはなく、バレエはお休みにしなさいって言われました。バレエ留学をした初っ端の6ヶ月、中足骨の怪我が治らず、毎日ブーツとともに泣いて生活しました。その後リハビリやトレーニングなんて知らなくって、一気にレッスンに戻り疲労骨折しました。そんな時代にこんな人が欲しかったという私の夢は今の私の仕事になってます。10年以上経った今でも同じ悩みを持ったダンサーがたくさんいるんです。私一人じゃ世界中のダンサーを治せないけれど、みんなで協力できたらすごいいいダンサーが日本から続々育つと思うの。そう思ってこの大阪セミナーを決行します。いかがでしたか？あのね、皆さんにお願いがあります。このポッドキャストを聞いてくれてる人たちは多分 DLS の考えに賛同してくれてる人だと思うの。ダンサーがよりよく踊れる環境を望んでいる人たちだと思う。ぜひ DLS を他の人にシェアしてください。スタジオを持ってる人は生徒さんやお母さん方へ、ダンサーは友達ダンサーや通ってるトレーナーや治療家の人たちへ、バレエママさんたちは他のバレエママ友達へ。そういう人が周りにいなかったら iTunes でも Facebook でもそういうところのシェアやレビューで大丈夫。ただの習い事なんて言われちゃうかもしれないけれども、バレエが人生な人ってたくさんいるのも事実で、そんなたくさんいるバレエ大好きピーポーのところにこの声を届けるためには皆さんのシェアが必要なんです。ぜひちょっとでいいので、一人でいいのでシェアしてみてください。みんなで一緒に素敵なバレエ界を作っていきましょうよ。ということで今日のポッドキャストはおしまいです。日本のどこかのツアー中にお会いできるのを楽しみにしています。もちろん今回逃しちゃった人たちはまた来週ポッドキャストでお会いしましょうね。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。